日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福博です。よろしくお願いします。
はい、豊福さん、はい、先週の金曜日は東京でも結構な雪が降りましたね。
そうですね、朝起きたらね、なんかあれっていう感じでしたよね。
そしてすごく寒かったです。
寒かったような気がします。
あれ、あんまり覚えてないですか？あったかかったですか？
いや、あったかくはなちょうどね、だけどね、はい、どれぐらいかな、1年前ぐらいにすごいのあったじゃないですか。
ありました、ちょうどバレンタインぐらいの時、はい、
すごい雪が降った時、はい、あれだ、うちから駅まで行くのに本当に八甲田山みたいな感じで行ったの。
そこまで
大げさな話じゃなくて、もうズボズボみたいな感じ で今回なんかそんなに積もってなかったから。
あ、そうでしたね、
はい、うん、あんまり記憶にそれほどないかなっていう感じでしたね。
そうか、まあ、確かにね、そこまでね、最終的には降り積もらなかったから、はい、まあまあ。
曽根さんのところはあれですか、やっぱりちょっと八甲田さんっぽくなったんですか？
朝方うちの方は雪深く、いやいや3センチぐらいかと思いますけど、でも寒かったので耳当て、耳マフっていうのをね。
耳マフ、うんうん、かわいいですね
今年初めてしましたけれどもね。
なるほど、
はい、さあこの番組が配信された翌日2月4日は立春ということで、はい、ね、
春が経っちゃうわけですからね、もう、
はい、うん、早く春になってほしいものですけれども ね、
はい、
日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週は沈みゆく欧州、民意が揺さぶる通貨ユーロという見出しです。さあ、ギリシャの総選挙は反緊縮派が圧勝しましたが、
はい、
こちらはどういった記事になってるんですか？
ですね、1月22日の欧州中央銀行 ECB の理事会で、まあ、量的金融緩和が決まったじゃないですか、
はい、
これで、まあ、バーンって株式市場高が湧いて株価が上がってとかっていう風になったんですけれども、
ね、
まあ、当然そのデフレ回避が目的なんで、デフレ回避期待っていうのも広がったんですが、
はい、
まあ、つぶさに見るとあれあれあれあれと、これ ECB の努力を台無しにするようなことがたくさん起きてんじゃないのっていうような話がかなりね出てきたんで、ちょっとまとめてみましょうという話で取り組んだのが今回の特集なんですが、まあ量的緩和っていうのは欧州なんですが、浮揚させるような狙いがあるんですけど、むしろ沈んじゃうんじゃないのかと、というわけでタイトルも沈みゆく欧州風になってるわけなんですね。
マクロ経済弱いものも確かにヨーロッパでは目立ってきていますけれども、
はい、
で今回のこの特集、その火種がいろいろあるということが載っていますが、具体的にどういうことなんでしょうか？
はい、まあ、先ほど曽根さんもおっしゃいましたのギリシャの総選挙の話がまずありますよね。1月25日事前の予想通り急進左派連合というシリザと言われている政党が勝ったわけなんですが、
はい、
まあ、ここが言ってるのは緊縮財政路線の放棄っていうか、もうしません、だからみんな私に投票してくださいということで、これでもう圧倒的な支持を集めて、もうほぼ選挙圧勝だったんですよ。
圧勝には本当びっくりしましたね、はい、
で、翌週の25日水曜日ですね、
はい、
に初めて閣議が開かれるんですが、ここでこの新しい首相に就いたシリザのトップ、チプラスさんという方なんですが、が言ったのが、まあ、壊滅的な、ね、衝突へと向かうつもりはありませんよって。これ壊滅的な衝突っていうのは欧州のことを言ってるんですが、欧州とそんなにぶつかるつもりはないけれども、
はい、
この従属を強いられる、ね、政策はもう続きませんと、というのも言い切っちゃったと。でこれは、まあ、内外のメディアが集まってる中で言ってるんですけども、
はい、
まあ、要は何を言ってるかっていうと、まあ、欧州への挑戦状を叩きつけてるみたいな感じなんですね、これが。
そうですね、
はい、でとりわけね敵意をむき出しにしてるのがね、はい、ドイツなんです、この人が。
はい、
でそれはドイツっていうのは、ほらみんな財政を再建しましょう、健全財政が何より重要なんですっていう、この、なんていうのかな、伝道 上司みたいな役割をしてるわけですよね、ヨーロッパの。でこれに対してチプラスさんがもう、あんたがそんなこと言ってるから僕らこんな大変な目に遭ってるんだというノリで、就任早々なんとどこに行ったかというと、アテネ近くにあるですね、戦没者慰霊施設、ここにはね、第二次世界大戦中にナチスに、まあ、銃殺されたレジスタンスの方々が祀られているところなんですけども、ドイツによる占領への抵抗をもう一回ここでバーンって明らかにすると、おもむろにね、ということで、ここもねすごいセレモニアルな感じでメディアに大きく取り上げられていると、ということなんですが、これにですね、この急進左派っていうかイギリスの新政権っていうのは、要するにヨーロッパで初めてですね、反緊縮財政を命題に掲げる政権が生まれたという、まあ、新しい流れなんですね。これに対してこの政治的な思想の右左を問わずに賛辞が寄せられていると。例えばこのフランスの極右と言われている国民戦線の党首が緊縮財政の審判の始まりですとかと言ったりですね、まあ、そういった動きがいっぱい出ているということなんですね。まあ、だから各地で今のこの欧州のメインストリームの考え方に対する反乱が両言の日のごとく広がり始めているという意味で、すごい大変なことが起きているっていうふうに、
今後どうなっていくのか非常に心配ですけれど、その先ほどお話が出ましたドイツ、などヨーロッパのリーダーはこういった状況にどのように立ち向かっているんですか。
いちいち反応しないっていうような感じ。
そうなんですね。
ですね、例えばこのギリシャが求めてるのは債務の減免なんですが、するわけないじゃんと、もうきっぱり減免はしませんということを、まあ、真っ向から言ってると、まあ、一番はっきりものを言う方が、まあ、ドイツのショイブレ財務省という方なんですが、まあ、ギリシャの人が苦しんでるのはね、ブリュッセル、つまり欧州連合があるとこですね、いやベルリン、まあ、つまりドイツ政府の官邸があるとこですが、ベルリンやブリュッセルのせいじゃないんだと、ギリシャの指導者による長年の失政が原因でしょうと、まあ、これはかなり本質をついた話なんですが、
です、ね、納得ですね
と言ったりっていうことですね。で、北部欧州オランダとかドイツの国々っていうのは、そもそもこれまで南欧を何回も何回も支援してきたと、自分たちの税金が使われてるわけですよ。でこれに対するこの支援疲れ、緊縮疲れに対する支援疲れみたいなのが起きていて、このギリシャのこの新しい政権の誕生を機に、この両者の溝がむしろ深まりつつあるという状況なんですね。
ではこういったことに対する市場の反応というのはどうですか。
そうですね、警戒感が高まってきたっていう状況だと思うんですね。この、ドイツの、ね、調査会社にセンティックスっていう会社があるんですが、そこが実施したこの投資家調査によるとですね、ギリシャが1年以内にユーロ圏から離脱する確率、これ 24.3%、
結構高いんですね。
もう4分の1の確率で、バイバイギリシャと思ってると投資家たちが、ということなんですが、さらにですね、デフォルトリスクを取引するクレジットデフォルトスワップ市場ってあるじゃないですか、CDS 市場と言われてるやつですね。ここの市場は今後5年以内にギリシャがデフォルトする確率が7割強と弾いていると、これを前提に取引が進んでるっていうことなんですね。だからかなり市場の警戒感というのは高いっていうふうに言えると思いますね。
そうですね、今はとかくこのギリシャに目が行きがちですけれど、経済が苦しいという意味では他の南欧諸国も同じでしたね。そうなんです
よ、ギリシャだけだとこんな風に大きな問題にはならないかもしれないんだけど、やっぱりこの根本的に他の経済も苦しいじゃないですか。苦しくてこの原油安も相まってですね、デフレの脅威が猛威を振るっているような状態になってるわけですね。先週の金曜日でしたかね、30日に発表になったこのユーロ圏の1月の消費者物価指数 HICP って言われてるやつですが、これ前年同月比マイナス 0.6%、昨年12月のマイナス 0.2 からさらに悪化して、過去最悪の数字に並んだと。でまだ詳しいその国別の内容が明らかになってはないんですが、まあ、ドイツなんかはもうこのマイナス入りしたと、まあ、つまりドイツまでもがデフレクラブのメンバーに入ってきたっていう状況というのはかなり苦しいんじゃないかなと、思うんですね、それからですね、あと ECB の量的緩和の弊害を指摘する向きもね、だんだんと増えてきていて、それ何かっていうと、まあ、国債はこれからバンバン買いますよっていうことで、
3月からでしたよね。
3月ですね、多分3月上旬から始めるんじゃないかなと思うんですが、そこで何が起きるかっていうと、品薄になるんじゃないかと、国債が。確かね、ドイツだと 7割ぐらいを計画ベースで買い取っちゃうことになるんですよ。それ何が起きるかっていうと、国債が品薄になって、品薄になると値段が上がる、値段が上がると債券の利回りは下がるという構図が、でその今ただでさえマイナス金利っていう奇妙な現象が欧州をじわじわと侵食してるんですが、これにドライブがかかるっていう話になって、でマイナス金利はじゃあいいじゃないっていう考え方もあるんですけど、まああえて言うと良くないと思うんですね、はい、なぜかっていうと、まず運用益が得られないと、もう銀行とか年金とか保険会社とかってそういう債券運用を収益の源泉としているところはまあ打撃を受けると、
はい、
それから欧州の人たちがもう自分たちここでは運用できないっていうんで、自分たちのお金を外に移すとかっていうことが起きると、
はい、
それからね、もっと重要なのが通貨ユーロっていうのは、世界の中央銀行がいわゆる外貨準備の運用先として使ってるわけですよね、それがマイナスだったら運用できなくなると、そうするとこの外貨準備に占めるこの運用比率が下がると、いわゆる準備通貨というすごい高い欧州のユーロのステータスがね、もうどんどんどんどん衰えていくと、衰退していくと、それはつまりユーロの凋落をね示すような現象になっていくという意味で、なかなかよろしくないっていうことが起きるわけですね、まあだから市場も経済もどんどん芳しくなくなる、まあ相手言うとこの大停滞リスクが高まっていくと、そこに先ほど言ったこのポピュリズム、欧州の統合進化を図っていこうっていう運動に水を差す、まあ、ユーロセプティックスっていう欧州会議派って言われてる人たちですね、あの極なり極左なりっていう、ギリシャもそうですけれども、のこういったポピュリズムが加わったことで、ますますこの政策運営前に進んでいくっていうのが難しくなる、成長も難しくなるということなんですね。だからその欧州中央銀行による QE がまあやろうとしたことっていうのがなかなかできなくなるんじゃないかと。で QE っていうのはそもそもあのクオンティテイティブイージングっていうのの略なんですけれども、最近この市場であの言われてるのは、このクオンティティブイージングっていうのはクオンティテイティブプリージングならいいなと、つまり量的に喜ばしい結果になってくれたらいいと、うんだけども、だけどそうじゃないんじゃないのと、結論的に言うとクオンティテイティブティージングになっちゃうんじゃないのと、これは量的冗談っていうような日本語にすると約束になっちゃうんですけど、まあそういうリスクがね、あながちこのそれはことではなくなってるというのが今の欧州の状況、つまり沈みゆく動きが始まりつつあるということなんですね。
あの金融政策ではやはり限界があるというふうに感じますけれど、はい、でも株の方を見るとヨーロッパドイツは最高値圏になってたりするけれど、はい、まあ、今はこの量的緩和を受けてということですが、今後やはり
やっぱりあの反応相当してくると思いますね。もうあんまりいい材料っていうのがそんなに見当たらない。だけどやっぱりどっかにお金を置かなきゃいけないっていうのがあるんで、それは株なのかもしれないですけども、ロジカルに考えると長続きするよね動きじゃないということは、ちょっと頭の片隅に皆さん置いて、この欧州の行方を考えた方がいいんじゃないかなと。
そうですね。
思います。
はい、注意して見ていきましょう。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、沈みゆく欧州、民意が揺さぶる通貨ユーロについて豊福さんの解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E、
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて豊福さん、
はい、
今回は発足サウジ新体制、石油に中東どう読み解くというのがテーマですね、
はい、そうですね、
はい、サウジアラビアのサルマン新国王は先週のオバマ大統領との会談でも今のエネルギー政策を継続すると言っていましたよね。
そうですね、それでは曽根さん、まずはこの記事を読んでいただけますか。
はい、わかりました。1月23日金曜日付の日本経済新聞夕刊の記事ですね。アブドラ・サウジ国王死去90歳、後継にサルマン皇太子。サウジアラビア王室は先月23日、アブドラ・ビン・アブドル・アジズ国王が死去したと発表しました。90歳だったとみられています。新国王には異母帝のサルマン皇太子が即位しました。石油政策や穏健外交、緩やかな社会改革などアブドラ国王が進めた路線に大きな変更はない模様です。新国王は王位継承順位第2位だったムクリン王子を皇太子に指名しましたということなんですが、
そうで ですね、はい。まあ、あのサウジアラビアというのはもちろんこの OPEC 石油輸出国機構の盟主としてですね、ものすごいこの原油価格に対する影響力が大きい国としてですね、その一挙手一投足に常に注目が集まるんですが、そこのまあこれサウジアラビアというのは王国ですから、そこで一番力を持ってるのは当然王様なわけですよ ね、
そうですね。
その方が死んで新しい王様が誕生したということでですね、どういう考えを持った人なのかとか、まあいろいろあるんで、あの動き方によっちゃもう相当なインパクトがあるわけなんですね、
はい。
で実際に前国王が亡くなりになったという報道が世界を駆けめくった時にはやっぱり原油相場がちょっと荒れたんですよ、
はい。
でこれが次第に落ち着いていくと、なぜ落ち着いていくかっていうと、この新国王が政策変更はしません、従来の路線を踏襲しますと言って、まあ、市場を落ち着かせたということがあったんですね、
はい。
まあ、だからこのサウジの新体制っていうのはやっぱり何が起きるのかっていうのをちゃんと見ておかないといけないなということだと思うんですね。
でもその国王が変わることで本当になんか変化は起きないんでしょうか、はい。
それがですね、まあ、国王の方針もさることながら、市場がちょっと気にしていたことがもう一つあって、
はい、
それはですね何かというと、このサウジのですねヌアイミ石油鉱物資源省資源大臣ですねという方がいらっしゃるんですが、この人がどうなるかっていうのがみんな知りたかったと。なぜかっていうと、もちろんすごいめちゃくちゃこのインパクトの大きい重要な人だからなんですが、このヌアイミさんについてちょっとねご説明させていただくと、
はい、
この人はね歴代の国王の下で原油政策を取り仕切ってきた人物なんですね。まあ、サウジなどこの湾岸産油国の間李氏、連中の人物ですね、12歳でなんと国営石油会社のサウジアラムコに入っていると。もうだからデッチボコみたいな話なんですが、ここでねもう優秀さが買われて、もう早くから会社の援助もあって、なんかアメリカのスタンフォード大学とかでマスターを取ったりとかですね、まあ、こういうこのなんていうか輝いてた人物なんですね。1980年代にはこのアラムコっていうこのサウジの石油会社ですね、
はい、
の CEO に上り詰めてると。で、まあ、そこからずっとこの原油の中枢に携わってきた方なんですが、この方が続投されたと。去年の11月末の OPEC 総会あったでしょ、あそこで減産の見送りを OPEC が決めるんですが、ここでもやっぱこのヌアイミさんが相当影響力を発揮して、OPEC はこう動くぜみたいな感じにしてるわけです、
はい。
反対を押し切ってまでね、まあ、押し切ってというか抑え込んでって言った方がいいんでしょうね、あるいはこのリーマン危機後とかに原油相場が荒れた時にはちょっとみんな調整しようよと、共同歩調を取ってなんとかこう乗り切りましょうとか、一連のことで常にこの影が見え隠れするのがヌアイミさんだと、でその人が続投になるということが分かって、やっぱり市場もあ、じゃあとりあえずはそんなに大きな変化はないねということで、まあ落ち着いたと。
なるほど。
でも6月にまた OPEC 総会が開かれるんですが、
はい、
そこが花道になるんじゃないのっていう方もいらっしゃったりして、
そうなんですね、
まだちょっとそこら辺に不安は残るということなんですよね、はい。まあ、とは言ってもですよ、その曽根さんがおっしゃって、でもなんか本当に何にも変わらないのって言われたらやっぱり変わると思うんですよね。でそれはなぜかっていうと、ヌアイミさんが変わらないのは安定要因だとしたら、前国王がいなくなったっていうのはある意味ちょっとタガを外すっていうのかな、そういった現象がやや起きるんじゃないかと。具体的にはこの石油鉱物資源省の副大臣であるですね、
はい、
王子様がいるんですが、このサルマン新国王の息子さんなんですけど、アブドル・アジズ王子っていう方がいらっしゃる副大臣に。でこの人はかねてからですね、この今の原油安がサウジの財政に与える影響が大きいということを、まあ、かなり心配してたというふうに言われてて、
はい、
このいや価格よりシェアを優先しようという前国王の路線を、ずっと続ける限りは財政がねヒットされるんじゃないかと、打撃を受けるんじゃないかということで、はいはい、まあまあ心配を募らせるということで、ちょっとそういう前国王がいなくなったでしょから少しはちょっとなんか言い始めるんじゃないかと。だからこれからちょっと注目されるのはこの、アブドルアジズ王子とこのヌアイミ大臣、はい、どこまでこの共同歩調2人で二人三脚でいけるかっていうところが、ものすごい重要な注目点になるというふうに、まあ、中東の専門家たちは言ってらっしゃるわけですね。
はい。そしてサウジアラビアの石油政策を見ていく上では、やっぱり地政学リスクも重要なファクターですよね。
そうなんですよ。特に中東っていうのは今とかく世の中の関心がイスラム国に、まあ、向かってるわけなんですけども、
はい、
まあ、それはそれでものすごく重要な地政学上のリスクファクターではあるんですが、 サウジアラビアっていうのは結構広大な領土を持つ国なんですが、はい、意外とねいろんなところに火種を抱えてる。
あ、そうなんですね。
例えば隣国北部にはまあイラクがあると、はい、でここのイラクとシリア国境付近を先ほど言ったこのイスラム国が支配してるわけですよね。今アメリカ軍から攻撃を受けてるにもかかわらずこのサウジアラビアへの攻撃をねイスラム国というのは唱えてると、見て待ってるよサウジアラビアみたいな感じなわけです。これがでサウジアラビアの今度は南に行くとですねイエメンがあるんです、
はい、
イエメンっていうのは1月にイスラム教シーア派の民兵がですね、首都の主要施設を制圧していると。もともと対立するイスラム教のスンニ派が統治していたんですけれども、統治というかまあ暫定大統領はサウジアラビアと同じスンニ派なんですがここの暫定大統領のハリさんという方が辞意を表明しちゃったと、で要するに政治的な空白がバーンってできちゃったということで政治が不安になると先ほど言ったこのシーア派の民兵がね影響を得ますと。でそうすると今度はどんどんサウジにもキノコを飛ばしていくんじゃないかっていうふうなことが考えられていると、はい、でしかもこのスーニ派とシーア派ってずっと前にウルタミニーでも説明したことがあると思うんですが、
ね、
要するにサウジアラビアとかやっぱイランっていうのはまたこれまたあのこの宗教上の違いで敵対してるわけですね、
はい、
でこの先ほど言ったシーア派の民兵のバックにいるのはイランなんじゃないかとかっていう勘ぐりもあって話がややこしくなってると。あとこのイエメンはあのアラビア半島のアルカイダがいるところでもあるわけです。これはあの、はい、例 の, あのフランスのあの週刊誌銃撃事件で犯行声明を出しているテロ組織なんですが、はい、アラビア半島のアルカイダ AQAP って言われてるやつ、そこも、一つの火種になると。あと南隣のオマーンも実は不安定要因だと。ここの、国王であるカブースさんですね、はい、数ヶ月前からあの病気を得るのためドイツに行ってると。
そうですか、
はい、でお子さんがいないらしくてですね後継者がちゃんと決められていないと、でこれかなり政治的に空白状態を生んじゃうと。そうすると混乱の要因が生じてしまう、ということですね。サウジって、ね、意外ともこのなんか混乱要因に囲まれているような今状況になってい ると、
はい、
で今までは強い意志を持って抑え込んできたんですけども、じゃあこれから本当にそうなるんですかと。なんか最近どっちかというとこのテロ組織の勢いというのはものすごく強くなっているので、ちゃんと抑え込めるんですかっていうのも含めて問われているわけですね。でここら辺がどう動くかっていうのもサウジ王家を揺さぶる要因になると。でそれが揺さぶりが引いてはこの原油相場にも跳ね返ってくるっていう意味で中東の周辺情勢はちょっと要ウォッチでいかなきゃいけないところではあると思いますね。
アラブの春の余波もまだまだ残ってるともね言われていますからね。原油価格見る上で、
そうですね、
中東本当に目が離せませんね。
中東ね本当国がどこにあるのかを覚えるだけで大変なんですよね。
以上ベリタミン E、 今回は発足サウジ新体制、石油に中東どう読み解くというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはマーケット面、 FX シグナルから円安は夜に進むです。
はい、まあ24時間続くね為替市場なんですが、時間帯によって癖があるって知ってました？
あ、そうなんですか。あ、でも夕方ぐらいからなんだか動き出したりします、
なんかねいろいろあるらしいんですが、
はい、
面白くて2007年以降の円相場の、ね、動きをねあの調べた方がいらっしゃるんですが、
はい、
日本の夜の時間帯に、はい、実はね円安になりやすいんです。
夜に円安、は
い、これはあのちゃんと統計を持って説明されてるんでぜひこれ読んでみてください。
面白い、はいはい、では続いてフォーカス面から長期金利低下のメカニズムです。
はい、債券市場で広がっているマイナス金利ですね。先ほどあのカバー特集のところでもちょっと触れましたが、まあ、日本でもすごいマイナス金利が広がり始めていると。で金利低下がなぜ進むのか、債券市場の構造からですねこの金利変動のメカニズムを解きほぐしているのがこの特集です。
そして最後にインサイド面の放電と金融記者座談会、投信やっぱり目当ては分配金です。
はい、最近の売れ筋投信についてですね、の座談会なんですが、まあ、人気の、ラップ型とかもですねコストの確認が大事だよとかですね、あるいはこのトータルリターン通知制度っていうのが始まったじゃないですか、
はい、
この効果ってどうなのっていうのを記者たちがね分かりやすく、話し合ってます。
ということで豊福さんのおすすめ記事を3つご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。 今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。豊福さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そういえば今日は節分ですけれど、
はい、
豊福さんも豆まきされるんですか。
豆まきします
ね、 ね、
うん、最近はあれですよね、袋に入ったやつじゃないですか、
はいはい、
だから片付けが簡単なんですけど、なんだ、鬼は外福は内って言うでしょ、
はいはいはい、
最近服って何かありました。
服
ちょっと僕の話をちょっと紹介して
すいません
、はい、実は ね、 なんかね、もうつい最近なんですけど、はい、もう地元ね、歩いてる時に、はい、まあ、家の近くに小さな神社があって、うん、その横に竹やぶがあるのね、
はい、
そこで何を見たかっていうと、野生のキジを見たんですよ。
へえ、キジ、
キジで、なんかうわすげえキジだと、こんなところにいるわけないのにいるんだって思って、
はい、
でなんか会社に行ってね、同僚だって話しゃべってて、はい、したらなんかネットをバーバーってこういうの調べてくると、なんか野生のキジをいきなり見るとなんか服が来るらしいって書いてますよ。
そうなんです、うん、
っていう、まあしょうもない話なんですが
服が来ちゃうわけですね。
そうなんですよ、まあ節分なんでね、なんか服はうちみたいな感じの話をちょっと、
いいお話、
ね、
でもなんで本当にそんなところにいたんだろう。
そんなになんか竹やぶ小さいんですけどね実は
どこからから逃げてきたのではないかなとか、はい、ちょっと思ってしまいますけれども ね、 ね、
キジさん、はい
皆さんに良い服がたくさん訪れますことを祈っております、はい、このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC、毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は、
はい、記事を見かけた日経ベリタスの豊福博と曽
根澄江でした。福はうち。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。